昨日の打ち合わせでは立ってやるって話だったもんですからね、一応舞台持ってきてではいたんですけれどもね、油断しておりましたら今気がついたらこんなことになっておりまして、びっくりでございます。改めまして艱難辛苦を乗り越えて、まあこれ大体うちの師匠がやるんで私もやることになって、まあ別にそう大したことじゃないんでございますけれども、ね、やってまいりました神田ナザレと申します。まあ、こう見えましても牧師でございましてね、まあ、午前中礼拝聞いてくださった方はどうして僕がこんなこと始めたかみたいな話ちょっとしたんですけれどもね、ちょっと病気したりなんかいたしましてね、そんでこんな道に踏み込んでしまいましてね、まあ、ですからもう9年ぐらいやってるんですけど、最初始めた頃はね、仲間の牧師たちもね、なんか講談始めたとか言って、牧師辞めたのとかいろんなこと言われましてね、なんか病気しておかしくなったんじゃないかといろんなこと言われたりなんかして、まあ、でも辞めてないんでございますよ。辞めてたらこんなことやってないわけでね、辞めてないからこそもう一生懸命やらさせていただいてるわけでございますが、まあ、牧師ですからね、まあ、とにかくたくさんの方に聖書に触れていただきたいわけでございますよ。ここだけの話でございますけれどもね、聖書って本がねそう簡単に読める本じゃないわけでございます。なんせね、暑いでしょ、最近ああいう暑い本めったに本屋さんで見ないね。そのように開けると活字が詰まってる。最近いや別に悪口言うつもりじゃないんですけど、本屋さんですごい厚い本買って開いてみたら割とこう字が大きくてね、スカッとしてる場合あるでしょ。聖書違いますからね、2段組ですからね、2段あるんですから、で最初から最後までも1枚も絵なんかありませんから、ね、もう字ばっかりでございますから、まあそう簡単に読めるもんじゃございません。じゃあどうするかと、いやそこはまあ牧師がプロなわけですからね、プロである牧師が面白く分かりやすくその書いてあることを説明すればいいわけなんですが、まあこれが誠に残念な話でございますが、この牧師の話ってのはね、聖書そのものに輪をかけて面白くないわけで、別にこの教会の先生うんぬんってそういう話してんじゃないですよ。そうじゃなくても一般論を申し上げてるわけでございますが、まあ、私の調査によりますと全国の牧師の 97.4% は話が面白くないわけでございます。まあ、特に私が卒業した東京進学大学っていうところなんですけどもね、まあ、この東京大学進学大学卒業した牧師の話はもう本当に間違っちゃいないがつまらないことで有名でございましてね、いやこれは決してね牧師のせいだけじゃないんでございますよ。牧師がなんかこう面白いことを言おうとするとね、大体教会に通ってこられてる方って真面目ですからね、なんだ先生っていうそういうなんかオーラを出す方がいるんで、そういうオーラを出す方がいるから牧師の方もだんだんだんだんね、生き残ってるのはものすごくつまらないか、もしくはものすごく頑固な方がどっちかになっちゃうわけでございましてね、まあ良くないんじゃないか、まあこんなことではいけないだろうと思いましてね、まあ、なんとかしなきゃいけないと思ってた時にたまたまうちの師匠と出会って、まあ、こんなことになっちゃったわけなんでございます。まあ講談で聖書の話するって言ったら面白がってくださる方もあるんじゃないか、でまあ始めたわけなんですが、まあね、どんなことでもやってみなくちゃわからないってことがございますよね。だいたいね、私は講談というもので聖書を広めたいんですよ。ところがね、講談やりますよっていうとね、最近ではまず講談って何っていうね、ちなみにですけれども今日ここにおられる皆さんの中でこれまで生の講談を一度でも聞いたことがあるという方どれくらいおられますでしょうか。これは今日はなかなか数が多い方でございましてね、大体講談師がもうね少ないんでございますよ。今全国でね70人いるかいないかというところでございます。それも70人全部が全部名人じゃございませんからね。もちろんうちの師匠みたいな上手い人もいれば、ついこの間入門しましたっていう人まで全部入れてその数でございますからね。これはもう絶滅寸前でございますから。いや本当でございます。牧師もね割と足りない足りないって言われてるんでございますよ。ところがね、私東京の 新宿の近くにある教会にね通っ、あの牧師として働いてるんですけども、東京の西南宿っていうところなんですよ。西南宿と申しますのは東京の世田谷区と港区と、もう一つどこだっけ、渋谷か、あのが入ってるんでございますけどもね、そのものすごく狭い範囲の中に44教会があるんです。44の教会に、ま、中にはいない牧師のいない教会もありますが、2人3人いる教会もありますからね。あと学校もあるんですよ。青山学院だとか、慶泉だとか、ね、東洋英和だとかありますからね。それを含めますと、ま、大体50人ぐらいの牧師がいるんです。もしかするともっといるかもしれない。その3つの区に50人のうちの団体だけでいるんですよ、牧師。講談師は全国で70人ですからね。本当に危ないんでございます。だからもう二度と見れないかもしれませんからね、ぜひ今日はよく見といていただきたいと思うわけでございますけれどもね、まあ、講談と申しますと、まあですからね、知らない方が多いわけでございます。特に若い方なんかですとね、なんか講談って言われてもよくわかんないし、なんか古臭そうだし、つまんなそうだし、まあ、言われちゃうことがね、少なくございません。まあ、実際、わからないやつもあるんでございます。私が一番最初に師匠のところに行って教わったのが蜂の木って話でございまして、これがまあ全ての基本だって言われてるんですけれども、まあ、どういう話かって言いますとね、まあ、鎌倉時代のお話でございます。北条時頼という将軍がいて、この北条時頼という将軍が宋に身をやつして、諸国漫遊、好きでしょ諸国漫遊、日本人はね、水戸黄門も弥次さん北さんも大体漫遊してるわけですからね。で、人材を探してるんです。あるところで佐野源左衛門常世という若い侍に出会って、でこの佐野源左衛門常世ってなかなかこう見どころのある若者だから、ぜひ幕府に加えたいと。ところがそのことを鎌倉に戻って話をすると、みんなが反対をする。どこの馬の骨ともわからないような侍を幕府に入れるわけにはいかないっていうんで、これはまあ試してみようと、こういうことになります。で、流言の刑と言いまして、まあ、簡単に言うとデマが流れるんですね。鎌倉幕府に大事ありと。でこれを聞いてその佐野源左衛門何がしがやってきたら、これは本物だから認めようと、来なかったら偽物だって、こういう話なんでございますが、さあ佐野源左衛門常世がこのデマを聞いておっとり刀で駆けつけてくるという、まあ、これが蜂の木って話なんでございます。ちょっと触りだけやりますけれどもね。さても源左衛門、その日のいでたちいかにと見てやれば、金小金日落としの伊達鎧に同じ毛糸ごま石ころの兜は、これぞ俵遠田秀里なせかの唐橋にて龍神より申し受けしと言われある。これね、今兜の話をしてるんですよ。わかんないじゃん。わかんないんですよ、まあ、でもね、こんなことばっかりやってるわけじゃないんでございますよ。やっぱりさすがにね、これじゃいけないだろうと、こんなことやってるから70人になっちゃうんだって、こういうことになりましてね、もうちょっと分かりやすいやつはないのかというね。で、まあ、最近、まあ、最近でもないんだと思いますけれども、講談といえばね、講釈師、冬は義士、夏はお化けで飯を食いなんてことを言いまして、まあ、冬は大体忠臣蔵やってるわけでございますね。忠臣蔵と申しますのは、元禄15年12月14日、月は変われど日は同じ、某軍浅の匠の神の御命日、ここは本所松坂町、吉良邸を取り囲む赤穂義士、表23人、裏手24人、表裏分かるる47人。まず天の槍兵の手になったつなぎ橋子が表門へとかけられます。これに手をかけ竹林忠七、大高源吾の両名が素早く屋根へ、門内に入りまして中から扉をギーッと開きますと、待ち受けた同志の面々がダーッと殺到するのを待って、大石が手に打ち鳴らす山名流の陣太鼓、一打ち三に流れ、やいんを貫きとどろき渡る。まあこんな感じね。まあ、あとはあの夏になりますと怪談話でございましてね。新三郎様、新三郎様。
ました。あなたが憎い。でも恋しい。
お嬢様、恨み忘れてはなりませぬぞ。己萩原新三郎、おなごの執念を思い知るよかろうぞ。
まあ、あと最近はもう外国の話とかもうちの師匠なんかも取り入れたりなんかをいたしまして、ね、まあ、教会に近いところで言いますと、ジャン・バルジャン物語レ・ミゼラブルでございます。閣下、怪しげなる男を捕らえました。荷物の中から銀の皿が4枚も出てまいりました。閣下から頂戴したなどということを申しておりますが、果たしてそのような事実ございましたでしょうかな。
ほう、兄弟よくぞ戻られましたな。
いや、差し上げた銀の皿は持って行かれたが、ほれ肝心のこの銀の食材をお忘れになった。さあ、これも持って行かれよ。まあそんな感じでございました。まあこれで大体古典講談のいいところは全部聞いていただいたわけでございます。もうこれ以上聞きたい方はちゃんとプロのやつを聞いていただきたいと。これ以上やると師匠に怒られちゃいますからね。あんたはとにかく古典とかあんまり手出さない方がいいのよ。聖書講談だけだったらあなたも世界一なんだから、僕しかいないわけでございますからね。まあ、ですからもし皆さんどっかでね、聖書題材にした講談やってる人がいる、どうも神田ナザレじゃないらしいってことになったら申し訳ございませんが、代々木中部教会の方にお電話いただきたいわけでございます。早いうちにやっつけとかなきゃいけないわけでございます。嘘でございますけれども、まあそういうわけでございまして、聖書の講談をここまでが枕でございます。ここからでございますからね、聖書の講談を聞いていただきたいと思います。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いを申し上げます。旧約聖書の中で神の民と言われておりますのがイスラエルでございます。これはそのイスラエルが神様から大変豊かなカナンという土地を与えられまして、でもまだ王国にはなってなかった、そんな頃のお話でございます。イスラエルは全部で12部族、その中の一つにダン族というのがございました。まるでウルトラセブンに変身でもしそうな、まあ、分かる方だけで結構なんでございますけど、このダン族の豊かな領地を虎視眈々と狙っておりましたのが、いつの間にかイスラエルの隣に定着をした海洋民族ペリシテ人。海洋民族と申しますのは、まあ、分かりやすく言うと海賊みたいなもんでございます。海賊ですから考え方も分かりやすい。人のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、まあ、みんなジャイアンみたいなね、そんな民族なんでございますけれども、まあ、なんせそういう人たちですから欲しいものは力ずくで奪いと、早速豊かな断族の領地で目をつけまして襲いかかって来ようとしたんですが、この時断族に一人の若者がおりました。彼の名前をサムソン、サムソンと申します。このサムソンがまあ強いのなんの、たった一人でロバの頭の骨で作った棍棒を手に戦場に出て行きますと、取り囲んだ千人のペリシテ人を相手に、こぐて殴て開くて発想烈風返しに十文字、真っ向なし割り空竹割り、あるいは胴切り車切り、やっこ豆腐に玉あられ、さいの目角やと切り断章、ザックザックザクザクザクザク、トントントントン、ガンガンガンガン、私のうちに叩き潰したってんですから、これはもう超人でございます。